愛媛大学研究室からこんにちは。
農薬が人の体に入るとどのようにして分解されるのか、あるいは人の体でどれぐらい安全なのか、そういったことを検証するような研究を現在行っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部西康介助教にご出演いただき、先生が取り組んできた農薬に関する研究について伺います。西先生は神戸のご出身で、小さい頃はどんなものになりたいなと思ってたんですか？
電車とか汽車とか車とか、乗り物の運転手になりたいっていうふうに思っていましたね。
運転手とか、じゃあエンジニアとかそういったものになりたいなみたいな。
そうですね、何かこう職人さんっていうか、こう何かを極める、そういった仕事をしたいっていうふうに、だんだん大きくなって、そういうふうに感じるようになりました。
方向性でいくと、研究者というものも一つのものにこう突き進んでいくというイメージなんですが、その頃はまだ研究者、科学者、そういったものは思い浮かんではなかったんですか？
そうですね本当に研究者科学者っていうと、ちょっと自分にはそんなに縁がないような感じで最初は感じてましたね。
そういった先生がちょっと将来のことを考え始めたのが高校時代ですか？
そうですね、私が通ってた高校は、3年に上がるときに文系か理系かに分かれるんですが、それまで僕は大学に行って何を勉強しようかなと考えたときに、心理学がいいかなと思ってました、でそれは人の感情ですね、怒ったりとか、嬉しかったりとか悲しかったりとか、あるいは怒った時にですね、その怒りすぎてもうコントロールがつかなくなったり、その感情のコントロールっていうのをどうしたらうまくできるのだろうかとか、特に、感情についていろいろ勉強してみたいなと思って、多分普通心理学っていうのは文系に進んでのが普通かと思うんですが、人の脳っていうのは神経細胞などから構成されていたり、あるいは脳の中に限らず体の中にある物質が脳に作用するということから、もう少しこう科学的な方面から脳がコントロールされているっていうふうに考えると、理系の方がもう少し面白いことを勉強できるんじゃないかなと考えながら、3年生になるギリギリまで、文系に行こうか理系に行こうかっていう感じで、最終的に理系に進んだような形ですね。
そして先生が神戸大学にお進みになって、そこでは農学部、この時は農薬の研究を、
そうですね、
始められたというふうに、
はい、
抗体を使って農薬を測る、
そうですね、
研究をされたそうですけれども、農薬を測るというのは。
そうですね、抗体って体の中にあるものと違うものを排除する役割があって、例えばウイルスであったり毒素であったり、そういったものにくっついて体内からこう排除してしまう、そういった役割があるんですが、抗体っていうのは自分の目的とするものだけにくっつくという性質があるので、だったらじゃあ農薬にくっつくような抗体を作ったら、抗体を使って農薬を測ることができるんじゃないかということで、実際に農薬にくっつくような抗体を作って、測定キットといいますか、10分か15分ぐらいで分かるような、そういったキットがあるんですが、そういった形にして食品とか田んぼの水とか川の水とか、そういったところに残留農薬がどれぐらい残っているのかっていうのを簡単に調べるような、そういった仕組みっていうのを作る研究をやっていました。農薬は普通分析機器を使って測るんですが、分析機器っていうのが非常に、数千万円とかするような高額なもので、精密機器なので、例えば田んぼの水とかを直接打ち込んでも機械が故障してしまったりする恐れがあるので、目に見えないような微粒子を取り除くような作業があったり、これをクリーンアップっていうんですが、そういったサンプルをきれいにする操作をまずしてから機械で測る必要があります。ですので、機械は高額ですし、いろんな作業を必要とするので時間もかかりますし、最終的にコストもかかります。なので、 まあ、その抗体を使って農薬を測る、その目的っていうのはいかにこう安く、いかにこう早く、でできれば誰でもできるような、誰でも測定できるような方法であれば、まあ、広く普及するのではないかっていうような考えを持ってそのような研究を行っていました。で、まあ、色で分かれば本当に誰でもすぐ目で見て分かるの で、まあ、非常に便利じゃないかなという思ってそういうふうにしましたね。
わあ、すごい。環境中にある例えば水田の水ですとか河川の水ですとか、そういったものに含まれる残留農薬ですとか環境ホルモン、食品中のカドミウムなども測定する方法を開発して実際に販売も、
そうですね、
されるところまで
実際に、そうですね、販売されてて、まあ、あのビスペノール A っていう環境ホルモンを測る、キットについては、まあ、海外でもあの売られているみたいでしてあ、これはあの、まあ、やった甲斐があったかなと。
もう穏やかな話ぶりだからすごいことをやってらっしゃるとは
そうですね、まあ10年ぐらい前の話になるんですが、
大学を卒業後は海外でも研究をされたということなんですけれども、
はい、
2003年からはアメリカカリフォルニア大学デイビス校で昆虫学科の博士研究員として研究を進められたそうですが、
そうですね、はい、まあ、引き続き農薬に関する研究なんですが、はい、まあ、これまでは農薬を測るという、まあ、分析に関わる研究をやってたんですが、今度はあの農薬がですね、人で、まあ、どのように分解されるのか、人でまあどのように影響するのか、まあ、そういった生態内、生物の中でまあどういった働きをするのかっていうところにまあ着目して研究しました。
農薬と聞くとなんとなくこうちょっと怖いというか何か影響とかそういったことを考えるんですが、
は
い、
そうですよね。
あの昔はすごくこの農薬と聞くと危険なものが多かったイメージもありますけれども、
はい、
今の農薬はもうかなり安全性が高いそうですね。
あ、そうなんですよ。
今日はあのラジオを聞きの皆様にも一つ覚えて帰っていただきたいことが
そうですね、ぜひ覚えていただきたいんですが、
ピレスロイド、
はい、
ピレスロイドを私初めて聞きましたが、
はい、
ピレスロイドっていう、あのコマーシャル、
やっぱりそれであ
のちょっと後半しか合ってませんけど、
結構みんなどこかでひょっとしたら聞いてるんじゃないかな、その CM であのみんな耳にしたことがあるんじゃないかな。
これはなんとなくあれですよね、防虫剤
と言いますか、そうですね
に関わるこの言葉もそうだと思うんですけど、ピレスロイド、これはあれですか、家庭用の殺虫剤などによく使われる、
そうですね、まあ、昔からある蚊取り線香の、はい、まあ、元になっているものが除虫菊っていう、まあ、草の花の抽出物なんですけれども、はい、その抽出物をですね、より人工的に効果を高めたものがあの合成ピレスロイドと呼ばれるもので、ピレスロイドと呼ばれる殺虫剤は、まあ、虫に対する毒性はすごく高くて、
はい、
人に対する毒性は非常に小さいという、まあ、人に対して、まあ、最も安全性の高いと言われている農薬の一つなんですね。
ピレスロイドに注目したわけというのは、
ピレスロイドなんですけれども、はい、まあ、どうしてあの人に対して毒性が低いかと言いますと、はい、まあ、人に限らず哺乳動物の中にはエステラーゼと呼ばれる酵素があって、
はい、
まあ、それが哺乳動物の中にはたくさんあるんですが、虫の中にはまあ、非常に少ない。でピレスロイドにはエステル結合という化学構造があって、
はい、
このエステラーゼがエステル結合を切ってしまうんですね、
はい、
切ってしまうと、まあ、ピレスロイドが分解されるというような形になって、でそのピレスロイドの毒性が失われる。で、まあ、哺乳動物ではエステラーゼがたくさんあるのでピレスロイドがすぐにこう分解されて毒性が失われるんですが、昆虫ではエステラーゼが少ないためにピレスロイドの作用がまあ長く効いて、その結果まあ虫に対して非常に毒性が高い、人に対して非常に毒性の低い、まあ、安全性の高い理由の一つがまあこれだと言われています。
なるほど。人間やその哺乳動物はピレスロイドが持っている毒を分解できるけど、
は
い、
そうですね、
はい、虫は分解できないから虫には効くと。
そうなんです、はいもう分解する酵素があるかないかっていうのが人に対して安全性が高い理由の一つなんですね。
そこに注目して先生はそのピレスロイドが人に及ぼす影響っていうのをより詳しくお調べになった。
そうですね、はい、まあ、もちろん人に対して安全性が高いっていうのは事実なんですけれども、はい、その人への毒性を評価するのに 実際に使われるのは、まあ、人に直接、まあ、調べることはできないので、まあ、実験動物を使ってやるんですが、まあ、同じ哺乳類であってもネズミと人とでやっぱりこう、違いますよね。で、エステラーゼと呼ばれる酵素は哺乳動物の中でもその種の間の差が比較的大きいということが分かっています。
はい、
なので、まあ、もう少し人に対してそのエステラーゼがどのように働いているのかっていうのを、まあ、詳しく調べた方が人に対する安全性っていうのをより詳しく評価できると思って、ピレスロイドが人に及ぼす影響っていうのを詳しく調べることにしました。
その研究の結果、ピレスロイドを分解する人のエステラーゼを世界で初めて見つけることができたと。
そうですね、まあ、これまで見つかってなかったものを、まあ、初めて見つけることができたのは、まあ、非常にやった甲斐がありました。
もう本当にいつも穏やかに話すからそんなにすごいことが
いやでも本当に、まあ、これでもここでも研究の面白さっていうのをう実感することが、ね、できましたね。
はい、
はい、
最近はそのピレスロイドが母乳の中にも見つかったという、
そうなんですね、
報告もあったりして、はい、よりまだ詳しく調べる必要がありそうですね。
そうなんですね、
ま
あ、これまでピレスロイドっていうのは人の中ですぐに分解されて、はい、体の中に残ることは、まあ、あまりないというふうに考えられていたんですが、まあ、実際にピレスロイドが人の母乳の中に蓄積する可能性はあるんじゃないかということが、まあ、考えられています。まあ、そのピレスロイドがまあ、人の体内でどういうふうに分解されていくのかということを、まあ、より詳細に調べる必要があるので、まあ、その一助となるような、
はい、
まあ、そういった研究をこれからまあ行っていきたいなというふうに考えています。
皆さん覚えていただけましたでしょうかね、今日。
はい、
まあ、ピレスロイド
そうですね、この言葉ぜひ覚えていただければ、はい、ホームセンターとかでよく売られているこのスプレー式の、
はい、
カーとか、
はい、
ハエとか、まあ、そういったものを、駆除するような殺虫剤の裏側には大抵ピレスロイド系という言葉が書かれているので、あ、これもピレスロイドなんだなっていうのを皆さんにもぜひ
ちょっと安心できるような、
そうですね、まあ、これだとかなり安全性が高いので、
はい
はい、
さあ、そして来週はですね、また一つ、はい、覚えていただきたい言葉を、
そうですね、
来週でお教えしたいと思います。来週はエポキシド加水分解酵素について。
ちょっと長いです
でもこの酵素、血圧ですとか体内の炎症に関わる酵素だと言われているということですので、
はい、
興味がある方も多いかと思います。ぜひ来週も聞いてください、
はい、
次回はエポキシド加水分解酵素の研究について伺います。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部西康介助教にお話を伺います。お楽しみに。